始めるを応援するポッドキャスト、スタート FM。 おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。テイラー株式会社の柴田洋さんと、起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。洋さん、おはようございます。
おはようございます。
先日チャットグループに貼った動画の話をしたいなと思ってまして、それがですね、洋さんにもご覧いただいたと思うんですけど、コーラルキャピタルさんがやってらっしゃる動画で、
YouTube、
スタートアップ、そうですね、 YouTube 動画、うまくいっていないスタートアップの終わりを考えるというやつがね、はい、あったじゃないですか。
ありましたね。
で、まあね、皆さんにもぜひご覧いただきたいなっていう感じなんですけど、
VC 視点で語る諦めないことの是非っていうサブタイトルがついて、
これ深遠な問いだなと思いまして、これについてどうしたらいいのかというのを語っていきたいなと思っております。
うまくいってないスタートアップの終わり方ですよね。これなんか僕てっきりポジショントークかと思って
まあ
ちょっと車に構えながらこの動画見たんですけど、全然ポジショントークじゃなくてめちゃくちゃ本音を語ってて、コーラルさんの SNS は基本的にそういうのが多いような印象を受けてますけど、
面白いですよね。
なんつうの、ちょっと割と素直なというか、
そう、
だから簡単に言うとあれですよね。じゃあ僕がちょっと僕ちゃんと読み解けてるか分かんないんですけど、要するに VC から見ても、VC って基本その失敗を織り込み済みで投資をするというか、その100倍とかにな、要するに VC のリターンってそういう100倍とかになるところからがメインになっているじゃないですか。その100個投資したら1個が100倍になって、20個ぐらいが4、5倍になって残りは全部死ぬみたいな感じの、ポートフォリオになるじゃないですか。だからその別に100倍にもうなんないんだったらぶっちゃけ僕らも関係ないからさっさとやめていいんだよみたいな、すげえ単純に言うとそういうことを言ってたのかなって解釈したんですけど
そうですね。で、なんかただそれがそのどのタイミングで、何でしたっけ、そのセコンドからタオルを投げる的な表現があったかと思うんですけど、
ああそう書いてあった、
なんかね、あんまりそういうプロレスだかなんだかのルールを私はよく知らないですけど、なんかそろそろやめたらどうですか的な意味かな。なんか
おっさん2人でビデオやってることの弊害です、
ね、
セコンドのタオルの例えでは伝わる人は実は一部だっていう。
いやでもね、なんとなくニュアンスは伝わって、つまりそろそろやめた方がいいんじゃないのかみたいなことを、そのどのタイミングで言ってあげるかだけど、そのね、本人たちが責任感によって頑張っちゃってたら言ってあげたいけど、ただ本人たちがまだ情熱が消えてなくて諦めてない時にそういうこと言うのはなんか残酷なんじゃないかみたいなことも話されていた気がして、
難しいですよね。往々にして本人自身もそのこうね、両方のこう悲観的な自分もいるし、もしかしたらまだいけるかもしれないって思ってる自分もいるだろうから、外から見たらなおさらこれはもうやめていいよって言うべきなのかどうなのかっていうのは、難しいですよね。それは
いや
難しいんだろうなっていうのはすごい思います。
そうですよね、
しかもこれ動画の中でもコーラルさんおっしゃってましたけれども、やっぱりアメリカとかに比べて日本の起業家っていうのはやっぱりこれうまくいかないなと思っても、引き続きこう努力して、細々とでもいいから続けようっていう選択をしがちっていう、観察をおっしゃっていて、それがちょっとどういう理由によるかっていうのは、こう入っていくといろいろあるとは思うんですけれども、実際そういう傾向はあるような気がしていて、アメリカの場合はもうちょっと、日本よりさらにこうなんていうんですかね、すごい大成功じゃなきゃ意味がないみたいなところが、VC 側もその期待値がすごい高いし、それを受けてなのか分かんないんですけど、起業家側もその10億20億の着地をさせるとなんかこう諦めたんですかみたいな感じのこうリアクションをされるみたいなのもあるんで、ましてやそれにも届かないぐらいだったらもうさっさとやめちゃおうっていうのは結構よくあるんですけど。
なるほど。日本だとね、なんかあんまりその割とすぐ畳んじゃったみたいのは あるのかもしれないけど、あまり聞かないなっていう印象ですね。
いや、これね、だから、その、ちょっとね、このテーマにせっかくなったんで、最近、私の身の回りで起きた、その事業が実際にこう畳んだんですよね。で、畳み方がやっぱり、あまり知られてないんじゃないかってやっぱ思ってて、だから、諦め、まあ、その、どうやったらいいか分かんないみたいな、状態がまずっと継続しちゃうのかなと思っておりまして、
確かに畳み方全然わかんないですね。
そう、これあのまあもうすでにプレスリリース出ているので、コーチの情報なんですけれども、とあるこうヘルスケア系のサブスクリプションサービスをまあ、やってたっていうか手伝っていたんですね。結構ハンズオンで。
おお、ヨウさんが手伝ってらっしゃった。はい
はい。で、まあ、その創業の時から関わって、で、特に2019年、20年、21年ぐらいまでは、ものすごい伸びてて、すごい調子良かったんですよ。で、利益も出てて、
すごい。
なんだこれ超簡単じゃん、みたいな。で、よくある、なんでしょう、よくこの、ポッドキャストでもご質問いただく、なんかそのスモールエグジットして、2回目やりたいみたいな人が、大体目指すような感じのサイズのビジネス感。その、例えば、数億円みたいなエグジット金額。の状態になってたんです。で、実際、
さすがですね、
まあ、オファーも、MA のオファーも、何個もあったんですよ。その、例えば2021年ぐらいの。で、ちょっとまあ、ね、特定されちゃうんで、なんかこの、あ、それ自分のことだって思われるのもちょっと嫌なんで、ちょっとぼかすんですけど、まあ、数億円で、かつそれはなんかその飲み屋でなんか言ってたみたいな話じゃなくて、この金額であれば役員会通せますっていう状態までの、もちろん NDA ミスんでデューデリもしてっていう状態で、で、そういう事業が、その、2年ぐらいで、いや、これもうやめた方がいいよね、みたいな状態に、変化したんですね。
え？
で、それはちょっとなんでなのかっていうのは、ちょっとまた、後日に取っておくんですけど。
うん、確かに、それはめちゃめちゃ気になります。
うん。でも、まあ、その、そう、だからその、まあ、ちょっとこのままやっても、難しいよねっていう状態になったんですね。で、なので、結局、まあ、最終的には事業売却、をしたんですけど、その価格感は、価格は出てないんでちょっと言えないんですが、まあそのもともとあった2年前に得られてたであろう、売却金額の、10分の1ぐらい。
え、あ、そうだったんですか。
そうだから、そう、なんかまあ自分がつぎ込んだ手金ぐらいは回収できてるんですけど、ただなんか別にその、すごい成功したエグジットではないですね。
ああ、そうだったんですね。
そう、まあそういうことは全然まあ、起こるなと。で、これもしその、じゃあ、でもただ、事業売却ができなかったら、普通にただ単に、じゃあもうやめましょうって言ってサービスがなくなるっていうことで、それだとまあお客さんにも迷惑がかかるし、利用してるユーザーさんにも迷惑がかかるし、まあ、せっかくね、まあ、ポテンシャルは多分あるんだろうから、まあ、もったいないっていうのもあって、で、まあ、こういうふうにすれば、まあ、そこ関わっていた、で、これはちょっともう見切りをつけた方がいいと思っていた人は、離れることができる。まあ、いいタイミングなので、その、まあ、事業譲渡は別に事業だけの譲渡で、人付きの、チーム付きのやつじゃないんで。
なるほど、なるほど。
そう、だからそういう着地をさせると、まあ、うまく、ネクストチャレンジができる。まあ、少なくともその手が空くという意味ではできる
ん
じゃないかと。
いや、めちゃめちゃ聞きたいことがね、たくさんあるんですけど。
はい。
どうぞどうぞ。まず、その。
うん。
事業の調子がいいとき、まあその売り上げがね、どんどん上がっているとか、お客さんがどんどん増えているみたいなことかと思うんですけど、そういうときにそのいくつかオファーがあったっておっしゃってたじゃないですか。
はい。
そういうときって向こうからオファーがいただけるので、まあ話がしやすいかと思うんですけど、その後あまりうまくいかなくなったときに、どうやってその売り先を見つけるのかっ どういう手順を踏んで見つけるのかっていうのがまず気になったんですけど。
これはまあちょっとうまくいってる時もうまくいってない時も、まあその、うん、そもそもね、売る意思がもしかしたらあるかもしれないですよってことを興味ある人に伝えない限りは何も起こらないので、
うんうんうん、
それはまあ同様に、まあ、初犯の事情で、手放す用意がありますよっていうのを、伝える。で今回のケースは特に、どの道売るか閉じるかの二択をしますということも、既に伝えてました、この時は。
ああ、そうだったんですね。
そう、まあ、それがちょっと交渉術としていいかどうかっていうのはまた別問題なんですけど、うんうん、別問題っていうか、それ多分その売却希望価格とか、いやじゃあ本当に閉じんのかみたいなところにも影響してくるんで、まあ、その状況次第なのでこれは全ての人に当てはまるわけじゃないと思うんですけど、まあ、今回のケースについてはまあ、何もしなければ閉じるんで、まあ、そのまでの間に、一番高く提示をした人に、基本的には譲渡しようと思ってますと、
うーん、
いうことを、まあ、複数社に伝えると。
うーん、それはあれですか、以前その調子が良かった時にオファーをくれたところにそういった話を継続的にしてるのはもちろんあるとは思うんですけど、新しく候補となるこういうところは買いたいかもしれないっていうところを見つけて、こう自分たちから連絡するってこともあるんですかね。
そうですね、今回の件はその調子いい時には、話してなかったお客さんで、お客さんというか買い手の企業さんで、うん、多分調子いい時の、価格では絶対に折り合わなかったと思うので、その全く新しい募集団の中からの、まあ、ビダーですと。で、まあ、元従業員の方が事業閉じるんだよねっていう話を、その会社の人にして、まあ、その会社の人がだったらちょっと興味ありますっていう感じの、この特定の会社さんについては、まあ、そういう話の流れでしたと。
なるほど。これあれなんですかね、その難しそうだなと思うのが、とはいえ最初からずっと調子悪かったらまだしも、一時期すごく調子が良かったって考えると、どのタイミングで一旦これは当時のオファーよりも低い金額でもいいから手放しましょうっていう、その意思決定の手順というか、いつどういう基準で決めるかとか、その辺ってどうしたらいいんですかね。
なんかやっぱり、
うん、
もちろんうまくいかなくなった理由によると思うんですけど、
うんうんうん、確かに
今回のケースは、まあ、いくつかもちろん要因あるんですけど、打ち手が何もなくなったというよりは、やはり、とはいえこうターンアラウンドするだけの、まあ、人もお金も時間も捻出できなそうだぞっていう判断が一番のトリガーになってったかなと思います。
うーん、
例えば僕もアメリカにもいてちゃんと見れないし、
あーそっか、
まあ、例えば、ね、仮にターンアラウンドする方、まあ、これとこれとこれがの3つを変えればうまくいくっていうのは分かってたとしても、じゃあそれやるのって、あとどんくらいかかるだろうみたいなとか、じゃあそれまで、まあ、それをやるための資金って、本当に集まるのかしらみたいなとか、まあ、それをやるだけの覚悟って本当にありますっけみたいな話とかのがやっぱ関係してくると思いますね。だからそこは判断があると思います、
うんうんうん、
必ずその誰が見てもそうというよりは、その今話したようなことって決めの問題の部分があると思うので、
はい、
なんか誰か一人でも、いや絶対に自分はうまくいくと思うから、僕がやりきりますって誰か言ってたら、やっぱりそういう判断にはなんないんじゃないかなって思います。
ああ、なるほどなるほど。
まあ、要するにそのなんかある程度その見切りをつけるみたいな意思決定が先にあるような気がしますね、今のケース、
うんうんうん、これあれですよね、その組織が、
ま
あ、
その時にまあ VC さんと話すとかっていうのはありなんじゃないんですかね、この、
ああそっかそっか、
うん、こうまあこううまくい、まあ、今例えばうまくいってなくて、
うん、
でこれとこれとこれとこれっていうのを変えたら、こう良くなるっていう仮説があるんだけど、まあ、それについてどう思うか、でそれやるためには例えばね、もう一回調達しなきゃいけないんだけど、そんなことは可能だと思うかとか、
うんうん、
もしそんなことするぐらいだったらこの人とこの人は辞めるって言ってんだけど、残ったメンバーで 本当にできるんだっけとか、
うんうん、
まあ、そもそもそれを、ね、全て踏まえた上でやりたいと思うんだっけとかっていうのを、まあそのね、もちろん経営陣では話さなきゃいけないと思うし、まあ、既存の株主である VC さんと話して決めるっていうのはなんか正しい手順な気がします。
これあれなんですか、その会社さんに関しては結構その外部の、例えば VC さんだったりとかって割といらっしゃったんですかね。
いや、そんなに大型の会社じゃなかったんで、もともとまあ、うんうん、そんなにスモールエグジットと、まあちょっとこのポッドキャストでは言ってるようなこうジャンルのやつだったので、うんうん、ただ、外部の株主がいたかいないかで言うといました。
うんうんうん、そっか。じゃあそういった方に、なんか私いつも思うのが、割とそのなんだっけな、前あるエンジェルの人が潰れてから報告が来たみたいので、なんかちょっとツイッターで怒ってるみたいなのをちょっと見たことがあって、まあそれ自体賛否があったんですけど、なんて言うんですかね、まあそれはさすがにね、いくらなんでもあれだとしても、結構経営者によってはどのタイミングで正直に話をするかみたいな、なんて言うんですかね、そこの時期って難しい。なんか諦めがめちゃめちゃ早いと思われたくもないし、かといって無駄に引っ張ってる感じにもしたくないしっていうのが、ここのなんか見極めが難しそうだなと思ったりします。
その話すかどうかみたいな話ですか。
まあもちろん絶対事前に話すのは当然話した方がいいとは思うんですけど、どうしたもんかなっていうタイミングで話すのか、もうほぼほぼ気持ちを固めて売り先もほぼほぼ見つけてからこういう話になってるんだけどみたいな感じで言うとか、そのちょっとまあね、関係値にもよるから何とも言えない、
うん、まあそれは本当に関係値というか、まあなんかそれはやっぱり個々の関係性だったり、
うん、
なんだろうな、例えば別に普通に会社じゃなくてもそういうことあるじゃないですか、相談してくれればよかったのにみたいな、友達だと思ってたのに相談してよみたいな、でもそれはなんかそのね、まあ、いろんな心理状態みたいなのがあって相談する気にそもそもなんなかったっていう話かもしれないし、そもそも頼りにされてなかったっていうことかもしれないし、うん、まあさ、分かんないじゃないですか。
まあそうですよね、確かに。なるほど。いやでもあれですね、なんか結構今聞いてて思ったのは、その状況で、まあ、おそらく3年くらいですかね、その、事業自体やっていらっしゃった、その、創業してから ?3、4年くらいかな。
いや、多分ね、もうちょっと経ってると思います。7、8年経ってんじゃないか。
ああ。で、なんか結構この状態で、その、売ったりとかせずに、ピボットして、違うことに完全に切り替えて、またやり始める人っていうのが結構いると思うんですよ。その、同じ箱でですね。
ああ、同じ箱でね。あ、箱、うん、箱をどうするか問題ですね。
そうなんですよ。なんか結構、まあ、周りでよく見るケースとしては、調達した時の、最後に調達した時のバリエーションよりも低い金額で売るのが、まあ、申し訳ないとか、まあ、わかんないですけど、いろんな理由によって、なんかもう株もだいぶ薄まってて、お金も結構使っちゃってて、バリエーションも上がっちゃってるけど、こっからもうほぼほぼゼロスタートみたいなこと始めるみたいな、
うん。
感じのことを、やってるケースがちょこちょこあるなと思ってて、で、なんかそういうの見たときに大変そうだな。なんかそうなるとね、人を採用しようにももうだいぶ株も出ちゃっててとか、なんかこれだったらもはや新しい箱でやった方がぶっちゃけ良かったんじゃないかとか外部から見てたら思うものの、なんかそれってね、どういった理由、責任感とか、まあいろいろあれかもしれないんですけど、そういうのどうしたらいいんだろうな。
まあもちろんその個々の企業の事情によってくると思うので、うん、そのあんまりこう外見だけで判断できないとは思うんですけど、
うんうん、
まあ、当然ながら教科書的に言うと、そのキャップテーブルが汚いままでやるよりはゼロスタートにできるならもちろんした方がいいと思いますし、もしその既存の人たちに怒られるのが嫌だとか、交渉するのがこう気が重いからなあなあにこうなし崩し的に、こう事業的にはゼロスタートなんだけれども、うんうん、まあその会社の箱としては前の遺産レガシーを引き継いだ状態になっているとしたら、まあ、ある種その不作為なんじゃないかなというふうに思います。まあその多分教科書的に言うと、だからそれは一旦区切りにした方がまあいいんじゃないのというふうには思います。
うん、そうですよね。こういった場合に、まあ、例えば陽さんはもう企業自体が 何回もやってるし、そういう場合の投資家さんとのコミュニケーションとかも含めて結構いろいろ事前に計画してというかできるかと思うんですけど、もしそのもうちょっとぶっちゃけ今の会社もう厳しいなみたいな、でキャップテーブルもだいぶ散らかっちゃってて、これもう違うことでチャレンジしたいなみたいな時に、一体そのどうやったら次も応援してもらいやすくなるかというその コツというかってどう思います？
いやでも畳み方じゃないですか。結構やっぱりよく、うん、まあねエンジェル投資先とかでも当然ながら大半は事業畳むので、
うん、
畳み方を見ているとやっぱすごいその人によって畳み方違うなと思ってて、
うんうん、
でどうでしょうね、まあそのもうねうまくいってなさそうだなっていうのは、まあ、結構前から分かるので、
うん、
なんかそこのもともともう期待してないから、多分その特にエンジェル投資なんかで言うとマインドシェアもすごい下がってると思うんですよ。
うんうん、確かにもうねほぼね忘れてるってほどじゃないにしてもあんまり気にしてない、
うん、もちろん忘れてはいないけど、うんうんうん、まあ別にねすごい大化けするっていう可能性もかなり低いなっていう状態に思っているので、なんかうやむやにしようと思えばできちゃうみたいな隙があるように見えるのももしかしたら良くないのかもね、その創業者側にとって。
ああ、
だからやっぱり一番嫌なパターンはなんかいつの間にかいなくなってたみたいな。
そうですよね、
あ、やめてるからみたいな、で今もう初期の創業メンバー誰もいないからみたいな、
うん、
なんだそりゃみたいな感じになるじゃないですか、当然ながら。
本当ですよね、それは確かにびっくりっていうか、うん、ま
あ、それが一番、うん、一番良くないと思います。
うん、確かに何かね、うん、気まずいのかもしれないけどね、なんか不義理な印象をやっぱ与えてしまいますね、それはね。
そうですね、あとまあこれも後々トラブルの種になりそうだなと思うのは、うん、まあ、会社はそのままにして、ただプロジェクトは永久冬眠状態になっていて、でその人はもうどっかの会社で働き始めていてみたいな状態になった時に、この人が仮にじゃあね、うんうん、数年後次の会社やろうと思った時に絶対揉めそうだなみたいなのは思います。
うーん、確かに。なんか逆にその陽さんが例えばまあご自身のエンジェル投資先でもいいですし、そうじゃなくてもいいんですけど、これはまあそのいい畳み方というか、畳み方として納得感がある畳み方って例えばどんな感じですか？
一番いいっていうか一番こう明確なのはやっぱり会社が売却されました、
うん、うん、そうですね、
あるいはその売却する前にこのオファーとこのオファーがあるんですけどどっちがいいですか、でまあ、まあ、この状況だとこっち選ぶしかないねってなって売却という選択肢がチョイスされたっていう状態であれば、まあすごくその明確だし、まあ残余財産の分配のルールも明確だし、まあ会社がね、会社の箱として、それがなんか他のものにこうズルズルなるみたいなこととも無縁なので、なんかそれが一番まあまあ明確だなという感じはしますけど。
うんうんうん、そうですね。でなんか例えばそもそもその元々のバリエーション以下ですらどこにもなんか売れないっていうこともあるかとは思うんですよ、
うん、
その場合の良いっていうか、まあまあ分かるってなる畳み方ってどんなですかね。
でもなんかそれだったら先になんつうのお金がなくなりません？
ああ、そっか、じゃあお金がなくなってもう普通に潰れますみたいなことを、
うん、というかまあ簡単に、まあ、このねその状態ってで、じゃああと6ヶ月でお金がなくなります、で、まあ、これ以上その、ね、人を削ったりもできません、でそれ6ヶ月以内に買い手が見つからない場合は終了となりますっていうので、まあ、6ヶ月間頑張って探したけど見つからなかった、予定通り終了されますっていうのがまあなんか普通そのシナリオの場合の普通の状態かなっていうふうには思うので、
うんうん、
多分ここのコーラルキャピタルで話してるやつはそのなんかそんなに明確じゃなくて、例えばそれでじゃあ全員受託すれば生き延びれるじゃんみたいなケースの話をしてるのかなと思ってて、
うんうんうん、そうなんですよね、で実際それやってる会社も結構あります、
でそれはでも判断じゃん、さっき一番冒頭に話したように、
うんうん、
で それでなんかそのね、もしかしたら3ヶ月待てばなんかがこうね、わかんない、こう規制緩和が起きて 風向きが変わるかもしれないっていう仮説があるなら、なんかそれは3ヶ月間なんとか食いつなごうってのは分かるんですけど、
うんうん、
そうで仮説なしはただのなんか思考停止な状態になってるんで、誰もハッピーじゃないかなと思います。
確かにそうですね。ちなみにめちゃめちゃ具体的、まあケースバイケースなのは超百も承知なんですけど、今陽さんが半年後にキャッシュがなくなりますみたいな例を出してくれたと思うんですけど、これ一体、まあなんかこれがね、すいませんちょっとあと3週間で潰れますとかだと、なんかちょっとさすがに唐突感があるし、1年後とか2年後とかっていうのだとちょっと先かなみたいな、もしかして半年後ぐらいのあれが
ナウェイ12ヶ月のスタートアップなんてね、山ほどあるというか大半がそうだと思うので、はい、1年後に潰れますわ、いやそりゃそうでしょっていう感じがするので、
うんうん、
まあ6ヶ月ぐらい
一つの目安としてい
や6ヶ月ぐらいなんじゃない、その何だろう、その黄色信号にすべきタイミングは。でも問題はやっぱりね、そのこういうダメな状態になってるスタートアップって、そのそもそも6ヶ月先のあれがよく分かってないみたいな、こうお金の出入りがもうよく分かってなくて、あ社保の支払いはあるの忘れてたので、6ヶ月だと思ってましたけど実は4ヶ月でしたみたいなのがこうザラに起きちゃうっていう、なんか低たらくな状態がやっぱりこのなんか実態かなっていう感じはします。特にこの、うんうんうんうん、ぐだぐだ続けられる状態ってまあね、かなり小規模であるからこそ起こる問題だと思うので、例えば300人いたらそのだらだら続けるっても無理だと思うので、
はい、
ね、5人とかでやってるケースの場合はやっぱりそのちゃんと、まあ、経理管理ができてなくて、
うん、
あの今年から消費税払わなきゃいけないの忘れてました、
ああまあありそう
みたいな、
う
ん、はい、
なるほど、
まあ、そのレベル感の話かなっていう感じ。
いやめちゃめちゃなんか、うん、そうですね、いやーよかったです。なんかすごい具体的なね、タイムリーな話を教えていただいたので、ちょっとあの、またぜひ、さっきおっしゃってた会社が、どうしてその、うまくいかなくなったのかみたいなところも、非常に気になるので、またそれはそれで別の回で教えていただけたら幸いです。
そうしましょう。
ありがとうございます。スタートFMでは、あなたからの質問やメッセージを募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。今回も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な一日をお過ごしください。